おはようございます。議長の許可を得ましたので、2点ほど質問させていただきたいと思います。まず1点目です。新教育庁の教育方針についてです。新教育庁の今までの教員としての経験、知見、また教育事務所における行政経験などの実績を踏まえ、今後の将来を担う子どもたちのため、本市のこれからの教育行政についての新教育庁の具体的な考えを伺いたいと思います。ご答弁よろしくお願いします。2点目です。農業者の収入保険への加入促進策についてです。2015年に発生した関東・東北豪雨、2019年に発生した台風15号、19号は、農業分野にも多大な被害を及ぼしました。大規模な自然災害は農業生産物でなく、生産施設への被害も引き起こします。このような中、2019年に国が推奨する農業経営の収入保険制度がスタートしました。県内においては、加入率が低い状態にあります。農業の所得安定と緊急災害時における行政の財政負担を軽減させるため、他の自治体においては、加入向上策を講じて加入率を高めている自治体もあります。本市においても、農業経営の収入保険への加入を促進するための方策を講じるべきと思いますが、考えを伺いたいと思います。よろしくお願いします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
おはようございます。大島議員のご質問にお答えをいたします。ご質問の第1点目、新教育庁の教育方針につきましては後ほど教育庁より答弁があります。それでは私の方からは2点目の農業者の収入保険への加入促進策についてお答えをいたします。昨今農業を取り巻く環境は農業従事者の高齢化また後継者不足などの厳しい状況にあり、食料自給率の向上を目指す我が国の農業政策において大変重要な課題となっております。また個々の農業者は気象状況の変動によりまして毎年のように発生し、甚大な被害をもたらす台風集中豪雨のほか、早春の霜などによります被害など、自然災害の脅威に備えた農業経営に大変ご苦労なさっているものであると認識をしております。本市におきましても、平成27年、関東・東北豪雨や令和元年の台風19号におきまして、農作物や農業施設などに甚大な被害が及んだことは記憶に新しいところであります。さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大はサービス業での消費低迷等によりまして農業収入の大幅な減収に見舞われた農業者も多くおられると伺っており、農業経営におきましても一層厳しいものとなっているものと受け止めているところであります。このような自然災害の影響などによる農作物価格の低下のほか、農業者自身の怪我や病気など予期せぬさまざまな理由により、農業収入の減少に見舞われました農業者に対し、減少分の一定割合を補填することにより、一時的に農業経営が厳しい状況に陥っても、農業経営を諦めることなく継続可能な経営を支援する制度として平成31年1月に全国農業共済組合連合会によります農業経営収入保険事業がスタートしたところであります。これらを踏まえましてご質問の農業者の 収入保険への加入促進についてお答えをいたします。収入保険制度は自然災害により被災した農作物や農業施設の保障に特化した農業共済制度とは異なり、農業青色申告を行っている農業者の過去5年間の平均農業収入を基準収入として設定することにより、保険機関の農業収入の基準収入の9割を下回った際に、下回った額の9割額を上限に、保険方式と積立方式の組み合わせ方式により補填する制度となっております。また、農業者が支払う収入保険の掛け金につきましては、保険料、積立金、事務費の3つで構成され、国から保険料には 50%、 積立金には 75%、 さらに事務費にも 50% 分の財政負担がある手厚い制度となっております。このような中、農林水産省が公表している全国の加入状況は、平成30年6月に全国農業共済組合連合会が決定しました加入目標の10万件に対しまして、令和3年3月末の加入件数は5万6910件、加入割合にしますと 56.9% となっているところであります。また栃木県の加入状況でありますが、加入目標の2860件に対しまして、令和3年3月末の加入件数は2169件、加入割合は 75.8% となっており、全国の加入割合より約 20% 程度上回っているところであります。さらに本市の状況につきましては、加入目標が87件程度となり、令和3年3月末の加入件数は70件、目標値に対する加入割合は 80.5% でありまして、栃木県の加入割合を若干上回っている状況となっておりますが、制度的には加入が可能な農業者の 20% の加入にとどまっている状況となっております。議員ご指摘のとおり、収入保険の加入を促進するには、農業経営を取り巻くさまざまなリスクへの補完となり、農業のセーフティーネットの強化につながる極めて重要なことであると考えております。また、自然災害に見舞われ農作物への被害が著しい場合などは、被災農業者が営農を再開するため、国、県、市が一定割合を負担する支援策等もありますが、収入保険に加入することにより、被災した農作物の損失は収入保険で賄われることになり、収入保険の加入促進は農業者の営農復旧、ひいては市の財政負担の軽減につながるものと考えております。加入率の向上に向けた栃木県内での取り組み事例といたしまして、足利市では令和元年台風19号による災害対応の農業者支援事業において、国、県および市からの補助金を受けた農業者が収入保険に加入する際、保険料の対象額を1万円以上とし、補助率2分の1、上限額を3万円とする補助制度を導入し、加入促進を図っているところです。これは農業者が今後の災害への備えとして、災害復旧事業にかかる国の補助事業を活用するにあたり、事業実施後、収入保険に加入しなければならないことを要件として創設した補助制度であると考えられます。収入保険制度はさまざまなリスクに対応することができるため、収益性の高い農作物の生産、新たな販路開拓等へのチャレンジなど 意欲ある農業者の取り組みを支援することにより、安定した農業経営が期待できるものと考えております。本市におきましても、今後、こうした取り組みに積極的な農業者を育成し、本市の基幹産業である地域農業の発展に向け、収入保険制度を有効活用するため、農業関係者と協議しながら、収入保険の加入促進に対する支援策を検討してまいりたいと考えております。それでは、大島議員のご質問の第1点目、新教育庁の教育方針につきましては、教育庁より答弁がありますので、よろしくお願いいたします。
おはようございます。令和3年第1回下野市議会定例会におきまして、議会の同意をいただき、4月2日付で教育長に就任いたしました石崎雅也でございます。小口則義、池澤勉氏の後を受け、教育長として下野市の教育行政を担うことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。大島議員のご質問の第1点目、新教育庁の教育方針につきましてお答えをいたします。教育行政の推進につきましては、昨年度から小学校、そして今年度から中学校において全面実施となりました新学習指導要領をはじめ、各種法令、国の教育振興基本計画、栃木県教育振興基本計画、栃木教育ビジョンに基づき策定しております下野市教育大綱、下野市教育振興計画を基本に施策を展開しているところでございます。下野市の地域の教育力の特徴としては、長い間に培われました絆とともに人づくりの気風があるものと強く感じております。その素晴らしい気風を合併という貴重な経験をする中で、さらに磨きをかけ、合併15年を経て新たなステージに入った今、さらに地域と学校が一体となり、教育力の向上に取り組んでいるところであると考えております。これらを踏まえて、議員ご質問の新教育庁の今までの教員としての経験知見、また教育事務所における行政経験などの実績を踏まえ、今後の将来を担う子どもたちのため、本市のこれからの教育行政についての具体的な考えにつきましてお答えいたします。私は昭和59年4月に震災教員として旧藤岡町立藤岡第一中学校に赴任後10年間、続いて小山市立大谷中学校で9年間、野木町立野木中学校で2年間、社会科教員として勤めた後、栃木県教育委員会事務局、下塚教育事務所で管理主事並びに学校支援課長として8年間過ごしました。その後、野木町立南赤塚小学校長3年間、下塚教育事務所長2年間の勤務を経て、平成30年度から3年間、国分寺中学校で学校長として本市の教育に携わってまいりました。教員時代を通して得ることのできたものものとして4点ございます。1つ目として、子どもの後ろには保護者や地域が存在していることから、積極的に保護者や地域の方々が学校において子どもたちの教育に関わってもらうことが、教育の効果を最大限に引き出す活動になるということでございます。2つ目は、教育は決して即効性を求めてはならないということです。例えば中学校ならば高校入試があるように、すぐに身をつけなければならない力もございます。しかし子どもたち一人一人の個性も様々ですから、同じような教育を受けたとしても 子どもたちに与える影響は千差万別です。小中学校時代の子どもたちは、例えればしっかりと畑を耕し種をまけば将来大きな実をならせることができるものでありますが、もし焦って口酸っぱく細かな指導を続ければその子どもが持つ可能性を潰してしまうかもしれません。卒業後、10年後、20年後に出会ったかつての教え子たちの姿を見るたびに考えております。3つ目は、教育に確固たる信念は必要ですが、自分自身の価値観を押し付けてはならない。そして子どもや保護者の心情に寄り添った指導をすることが大切であるということです。一例として、子どもが指導に困るような行動を起こしたとき叱る場面がございますが、叱られた本人が一番分かっているように自分の心や体が思うように動いてはくれない。そこでさらに苛立って繰り返してしまう。先生が指導に困る子どもや保護者は実は本人自身が困っている子どもや保護者であるという見方が大切であると考えております。4つ目は、教育者は常に謙虚であらねばならないということです。校長時代によく職員に話したことですが、昔ほどではありませんが、世間は学校の先生はやはり先生であるという目で見ています。先生だから偉いのではなく、先生という立場に対してなのです。相手の立場に立って話すことが大切であると考えております。続きまして、栃木県教育委員会事務局下塚教育事務所に勤務していた時期に得ることのできたことといたしまして、一つ目は、まず下塚管内、当時は西八丁でございましたが、それらの間の連絡調整を図ること、バランスを取ることの難しさと大切さでした。規模も歴史も文化も違う中、同じような教育水準が保てるようにしていかなければなりません。特に規模の大きな自治体がさまざまな面で突出することがないように配慮することも多かったように思います。2つ目は、県教育委員会出先機関としての役割として、国や本庁から発せられた事業や方針等を各市町の実情に即した形にアレンジして伝えたとともに、地区の意見を代弁する県の機関として務めることに大きな意義を見出したことです。2度目は、教育事務所長として赴任したわけですが、県の事業を行う際には地域の特色を生かしながら実施できるよう支援をいたしました。特に2年目は、県内7教育事務所の所長会会長を務めることになり、本庁と連携を取りながら教育事務所間にある課題の解決に当たりました。次に、各種事業方針につきましてお答えいたします。学校教育においては、これまで歴代の教育長が大切にし進めてきた本市ならではの教育の方針を継承しながら、地特体のバランスの取れた子どもを育成していくことを中心に据え、子どもたちを地域に愛着を持った大人に育んでいきたいと考えております。子どもたちは下野市に生まれ育ったことを誇りに思い、将来にわたって住み続けたいと思える感動をたくさん経験させたいと考えております。そのためには、これまで培ってきたさまざまな教育実践や既存の施設設備等を最大限に活用し、質の高い教育を提供できるよう努めてまいります。現在本市では教育を幼児教育から高等教育につなぐ小中一貫教育を推進しております。これまでの取り組みによって、子どもたちが小学校から中学校への入学の際に感じることの多い、いわゆる中1ギャップが少しずつ埋められ、義務教育9年間の学習や学校生活がのつながりがより強固なものとなってきていると感じております。これからさらに各中学校区の特色を取り入れながら、下野市ならではの小中一貫教育を進めてまいります。その教育を推進する上で、学校運営協議会委員をはじめとする地域の方々の力は欠かすことができないものでございます。学校運営協議会においては、子どもたちの健やかな成長を支える応援団として 力添えをいただいております。今後も地域とともにある学校を目指すことで小中一貫教育の効果が今まで以上に発揮されていくと考えております。この小中一貫教育を施設一体型で実施できる学校、南河内小中学校が来年度開校を迎えます。現在開校に向けた準備と合わせて今年度で伝統ある歴史に幕を下ろす4校の閉校を滞りなく実施し、新しい義務教育学校の開校を迎えられるよう全力で努めてまいります。また本年度は国のギガスクール構想による児童生徒1人1台タブレットの本格失礼します本格運用が始まりました。現在各学校において授業における活用を開始し、今後社会科見学などの校外学習や修学旅行等でも活用する予定となっております。活用に際しては先生方だけでなく保護者の方々も含めた研修会等を設定し、学校と家庭が連携して活用できるよう進めてまいります。さらに本市の特色ある教育行政の一つである児童表彰を継続し、子どもたちが自信と誇りを持って成長できるように取り組んでまいります。学校教育以外の教育部門におきましても、ファミリーへ、下野市民運動、東の飛鳥プロジェクト、市民総スポーツ、一人一スポーツの環境づくり等の各種事業を推進する中におきまして、子どもたちを対象とした事業を積極的に展開してまいります。いまだ新型コロナウイルスの感染状況が厳しく、各種行事の実施にあたりましては感染状況を丁寧に確認しながら対策を徹底してまいりたいと考えております。今後も市民や市議会議員の皆様のご協力をいただきながら、市と教育委員会が一丸となりまして教育行政を着実に進めてまいります。
大島正弘君。
はい、今教育長のお考えを拝聴しまして、地域との考え、つながりを大切にするという点、国分寺中学校の学校長の経験、また教育事務所の経験などを生かされて、地域とともに子どもを作っていって、下野市に愛着心がある子どもを作るということを、私もそういった考えに、もう大変賛同しておりますので、よろしくお願いしたいと思いますが、地域との関わり方について、どのような関わり方をしていくかをお伺いしたいと思います。
石崎教育長。
質問にお答えさせていただきます。地域との関わりにつきましては、やはり学校運営協議会の活躍する場をさらに増やしていきたいと考えております。実際に昨年度国分寺中学校長として在職しておりましたが、学校運営協議会委員の方の紹介、仲立ちによりまして、地域の方々と学校が結びつくことができた、具体的に申しますと、例えば、厚生保護女性会の方が、かなり以前からなんですが、小学生を相手にチューリップの球根植えというものを続けております。それを中学校においてもやってみたらよろしいのではないか、そういった学校運営協議会の方の発言がございまして、実際に活動を行わせていただきました。すると子どもたちは7年ぶり中学2年生で行いましたので、7年ぶりの球根植え、昔のことを7年ぶりに思い出しまして、嬉しそうに球根植えに励んでいる。その一方で厚生保護女性会の方も、小学校には何度も行ったことがありますが、中学校をはじめということで、かなりこう力を入れて、実際の始まる前にもう30分以上もお話をいただくなど、本当に嬉しそうに中学生との関わりを深めてくれました。 他にもたくさんございます。本当に学校運営協議会、これが地域と学校をつなぐキーポイントとなるかと思います。学校運営協議会を中心に進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。
大島正弘君。
はい、実例を紹介していただきましてありがとうございます。それでは子どもたちのそれぞれ の種を大きく育てるためにはやっぱり先生方にその種をやっぱり育てるための、まあ先生方をそのどういうふうに育てていくかっていう、それぞれの子どもたちが特性があると思うんですね。種にいろいろ種類があるように、そういった先生方に対する今後のまあ指導っていうか研修のあり方は考えておられたらお願いしたいと思います。
須崎教育長。
ご質問にお答えいたします。さまざまございますが、主なものとして2点ございます。まず1点目は、子どもたちの個性が多様になっておりますので、特別支援教育の研修を多く、そして内容も深めてまいりたいと考えております。先ほども答弁の中で申しましたように、学校の方が指導に困る子どもは本当は本人自身が困っている子どもである、そういった視点が特別支援局でございますので、本当に子どもたちの理解、児童理解、生徒理解を深めるためにも特別支援教育の充実を図っていきたいと考えております。でもう1点は、繰り返しになりますが、やはり小中一貫教育、これがよろしいかと思います。小中一貫教育によって、まあ、子どもたちのためになっておりますが、先生方もかなり専門性を深めております。小学校の教員は中学校のことがわからない、逆に中学校の教員は小学校のことを理解しない、そのために教科指導はもちろんですが、俗に言う生活指導、こちらにも大きな影響が出ております。本当に9年間かけてそれぞれの地域に長く生きづく、そういった子どもたちの育成を図りたいと考えております。この2点を考えております。
大島正弘君。
はい、ありがとうございました。まあ、子どもたちのためによろしくお願いしたいと思います。市長に市長答弁にありました収入保険について、支援策を今後検討していくということでございますが、この支援に対しまして支援をするということは現在、青色申告をやっている方農家だけになってしまいますね。そういうことを考えますと、青色申告をやっている農家数は現在350件前後だと思います。私も会員ですけど、そういった青色申告の方を増やしていく政策とともにこの支援策を伸ばしてもらいたいと思いますが、支援策の具体的な案が出来上がるのはいつでしょうか。
産業振興部長。
はい、お答えいたします。具体的な支援策、これが出来上がるというようなご質問ですが、これについてはよく農業者それから状況をですね検討しながら早急にですね具体的なものが示せればいいかと思っています。で、何よりもですねまずはこの制度、これが各農業者へ周知を図るということがまずは肝要かなというふうに考えておりますので、まあ、そこに力を注いでいきたいというふうに考えております。
大島正弘君。
はい、わかりました。以上で質問を終わります。はい、
10番大島正弘君の質問が終わりました。